皆さん、こんにちは。パップオブグレイスのりさこです。ただいま、12月31日の夜の6時49分でございます。はい、新年迎える前に、なかなかポッドキャストを後編できないなと思ってたんですけど、今、昼寝から目覚めまして、急に更新したくなったのと、せっかく11月までいい感じの、テンポで更新してきたのに、12月ゼロだったので、ちょっと良くないなと思い、今、空き時間に、次の予定までの、隙間時間に、この収録をしているところです。なので、今回は簡単な、内容になるんですけども、この1年の振り返りをしたいと思います。で、その前に、12月更新してなかったので、クリスマスの、振り返りというか分かち合いをしたいんですけども、皆さん、クリスマスシーズンお疲れ様でございました。クリスチャンの皆さん、クリスマスはすごく忙しいと思うんですけど、首に漏れず私もめっちゃ忙しかったです。11月末に、私は忙しいのが始まって、別に教会が忙しかったっていうだけじゃなくて、自分のプライベートライフもかなり忙しくありました。11月末、このポッドキャスト最後に更新したその次の週から、京都に友達の結婚式に呼んでもらったりとか、その次の週は東京に友達の結婚お祝いしに、個人的なお祝いをしに遊びに行ったり、で、帰ってきてからはもうクリスマス前になってたので、教会の奉仕、その準備をしていました。で、クリスマスシーズンもちろん仕事もあるので、仕事しながら自分のクリスマスカード書いたりとか趣味を楽しみながら、教会も行ってって、なんかフルで楽しむことができたなって思います。で、その中ですごく良かったなと思うのが、二つあって、一つは、クリスマスに特化したディボーションを毎日することができたことです。で、その内容が、クリスチャンとしてみんな多分最初にクリスマスシーズンとか、そうじゃなくてもベイビークリスチャンの時に最初に、読むような、ルカの福音書とかだけじゃなくて、そのここに書いてあるクリスマスのストーリーの、もっと前の時代に予言されてる内容をイザヤ書とかで読むことができたり、そのもっと前、人間が生まれて最初の出来事を読むために創世記に遡ったりと、いろいろ派生して読んで理解を深めることができたっていうのも良かったし、なんかそれを通して、あ、本当に神様は何でもできるお方なんだなとか、私たちのためにここまで一生懸命奇跡を起こしてくださって、私たちを救うためにいろんなことをしてくれた方なんだな、そしてこれからもしてくれる方なんだなっていうことを実感することができました。だってね、イエス様とかマリアの時代よりももっとはるかに前からこの私たち人間救出の計画っていうのは神様が宣言していたことだし、ずっとそのマリア・ヨセフの先祖の代からずっと地道に準備が進んできたこと、それが実際に形になったっていうのがイエス様の誕生だったって思うと、すごい詳細で精密な計画だなっていうことに感動します。で、今回それに合わせて、教会でもう一つしたことが、イエス様誕生の劇なんですけど、これがすごく良かったです。私が今回やって良かった二つ目のことです。教会でキッズミニストリーに関わってる先生たち、あと子供たちで、劇をしました。で、それは、ただ自分たちのためだけにやってるんじゃなくて、クリスマス礼拝の冒頭で、みんなに披露するものとしてやって、結構ストーリーラインとか演出とかクオリティ高かったんじゃないかなと思ってるんですけども、それを 私はナレーションっていう役で、マイク持って原稿読むだけの簡単な役で参加させてもらったんですけど、もうずっと練習したりとか、実際に聖書に出てくる話、セリフを読み上げる中で、味わうことができたんですね。本当にイエス様は私たちのために生まれたんだ。今日あなた方のために救い主がお生まれになりました。このあなた方っていうのは私たちですよね。もちろんイスラエルの民ですけど、そこからこう接ぎされた異邦人の私たちにもこの救いは関係するものですよね。それをすごく感じ取ることができました。なんかその夜、イエス様が生まれた夜、ベツレヘムの宿はどこもいっぱいだったんですけど、それはみんな住民登録をしに移動していて、ベツレヘムに泊まっていたんですけど、この素晴らしい知らせが告げ知らされた羊飼いたちは、ね、羊の番をしてたわけじゃないですか。それって、その羊飼いたちは身分が低いって言われてるんですけど、住民登録に必要がない。そんなことしなくていい。住民登録されてない。それぐらい身分が低い人たちだったと言われています。そんな人たちのところに、そんな人たちって今ちょっと失礼な言い方になりましたけど、そうやって人間からは評価されていない、大事だと思われてない羊飼いたちのところに、神様は天使を送って最初に知らせを伝えました。それって本当にこのゴスペルが全ての人に開かれたものであるってことの証だなって思います。それをすごく噛み締めることができて、なんかクリスマス礼拝2回やったんですけど、どっちも涙が出てきちゃって、本当に神様の愛って美しいんだなっていうのを噛み締めることができました。そんな私のクリスマス2023でした。皆さんのクリスマスはどうだったでしょうか。あと私毎年お友達にクリスマスカードを書くんですけど、それを通して仲良しのノンクリスチャンのお友達にも、クリスマスを私が祝う意味だったり、どれだけ私がそれを大切にしたいかっていうことを伝えることが、毎年の積み重ねでちょっとできてきてるんじゃないかなとも思って、今後もそういうなるべくお友達に福音を伝えるっていうことはしていきたいなっていうのを再確認するクリスマスでもありました。はい、じゃあクリスマスの振り返りはここまでで、今年1年ですね、皆さん1年間お疲れ様でした。冒頭でも言いましたけど、1年間みんな自分の足で神様に支えられながらよく歩いてきましたね。私も含めお疲れ様でした。この1年皆さんどうでしたか。今日大晦日であり、なおかつ日曜であったので、今年最後の礼拝を捧げてきたんですけども、礼拝のメッセージで牧師先生が過去を振り返って評価するのは大事なことですって言ってたので、これを機に私も振り返りたいんですけども、今年私はなんかこう幅広かったです。いいことも悪いこともなんか絶頂みたいなのも味わったし、どん底みたいなのも味わいました。大きい出来事でこう言えば、転職したこと、地元に戻ってきて教会のすぐ近くに住むことができて、住んでるのはめっちゃすぐ近くではないんですけど、前と比べたらだいぶ近い、同じ町に住んでるっていいなって思って、こう好きなタイミングで教会に行けること、好きなタイミング好きなだけ長い時間教会に残れること、友達と気軽に会えることってすごい幸せだなって、それが今年得た一番大きな喜びかもですね。その他は、春先、夏前におじいちゃんが亡くなって、それがどん底ですね。これまで経験したことがないぐらいの後悔とか、福音を伝えなかったことの後悔。そしてこの残された一週間でやれるだけのことをやろうってもがいたこと、またその時にいろんな大切な友達に支えてもらったことを、どん底だけどすごく自分にとってこう信仰が試されて成長できる機会だったなと思います。その後は教会のことがあったりとか、 自分の将来のこと考えたりとか、なんか祈りが聞かれる聞かれないとか、神様の回答を待つ待たないとか、だからそういうことを考えた年でした。うん。ね、全部の私の祈りが聞かれたわけではないし、全部の私の、なんだろう、祈りに対する神様の回答が得られたわけではなかったです。だからこそ、辛かったこともたくさんあるし、戸惑って泣いたこともあったんですけど、でも逆に神様の声を聞いた瞬間っていうのもあって、周りがどう言おうと、私は本当に神様がこう言ったっていうのを信じる。これが私の信仰だって思って、突き進んだこともあります。なんか1年前のポッドキャストを聞いたらですね、私の今年の1年のテーマは信じることだみたいなことを言ってたんですよ。で、それ私すごい忘れてて、1年間ずっと忘れてて、この前その、ほんと3日ぐらい前にポッドキャスト聞いた時に、あ、そうだったんだって思って、やっぱ壁に書いてないとダメだなと思ったんですけど、でそこで、伝道者の章、3章11節を年間指標聖句として私は選んでたらしくて、でその内容が、神のなさることは時にかなって美しいっていうところなんですけど、その神様がされることが全て正解なんだって、神様は素晴らしいお方なんだっていうことを信じ抜く一年にしたいって言ってたんですね。で、その忘れてたんだけど、でもちゃんとそれができた、神様にさせてもらえた年だったなって思います。いいことも悪いこともあったし、叶った夢も叶わなかった夢も両方あったけど、全部を通して私は一年間、それでも主は良いお方ですって信じ続けられたことが一つ私の誇りであり、神様に感謝していることです。多分ね、自分の力じゃなくて本当に神様が与えてくださった力だったり賜物だったりするんですけど、うん、良かったなって思います。一年振り返った時に、一年前よりも神様の近くに、御側に引き寄せていただいたなって思うし、自分でも這いつくばってでも神様の御前に立ちたいってできたなって思います。ね、来年もこれに劣らず神様の御前にこう胸張って立てるような顔と顔を合わせて会って賛美できるようなそういう信仰者になるための一年を来年も過ごしたいなっていうふうに思ってます。はい、いつもレコーディングするときに自分の書斎の机のところで座ってやってるんですけども、私の目の前の壁、そして右横の壁はプレイヤーボールっていう、私が壁に聖書箇所とか祈り課題をたくさん貼ってるスペースになっています。なので、まあ9月ぐらいに始めたからこの1年ノーとは言えないんですけど、まあ、ここ最近の私の思い巡らせてた聖書箇所とか神様に与えられた言葉にこう囲まれながら今このポッドキャストを撮って1年を締めようとしています。本当にいろんなことがあったなって、うん、でも全部が愛おしいです。神がなさることはすべて時にかなって美しいから。はい。皆さんの2023年はどうだったでしょうか？そして、新年をどうやって皆さん迎える予定でしょうか？きっとこれを聞いた後は、もう新年迎えた後だと思うんですけど、なんかみんなのそういう話とかも聞いていきたいし、来年は、ポッドキャストもうちょっと今まで以上に充実させていって、コンテンツとか、まあ、SNS のコンテンツもだし、ポッドキャストのコンテンツもいろいろ作っていきたいなと思うので、今後もよろしくお願いします。はい、じゃあ私はそろそろ7時になったので、下に降りてお蕎麦をいただき、そして夜、もうちょっと遅くなったら、教会の断食祈祷会に行って、断食はしてないんですけど、祈祷会に行って、2時間ぶっ続けで祈って、新年を祈りながら、賛美しながら、迎えるっていう私の恒例行事をしていきたいと思います。皆さんの年越し方法についても聞かせてください。それでは皆さん、2023年もカップオブグレイスを聞いてくださりありがとうございました。また2024年もよろしくお願いします。バイバーイ。